ジオ。この番組は沖縄県内一のティーダブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。12回目のゲストは株式会社ナンクル代表玉木俊治さんです。玉木さんはインディーズレーベルナンクルでキーボーディスト、作曲、アレンジ、プロデュース、新人育成などマルチに活躍中。最近では嘉手納高校で講師として DTM を教えています。そんな玉木さんに DTM は全くの素人、ギタリストの知花雄介さんが沖縄のミュージックシーンや最近の音楽制作についてインタビューしています。それではお聞きください。
今日はナンクルミュージック代表の玉木俊治さんに来てもらってます。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。どうも、知花です。
玉木です。
玉木さんは、はい、普天間高校出身で、はい、その卒業後、はい、東京の音楽院の方に、ヤマハ音楽院の方に、はい、進学されたというか、はいはい、入ったんですよね。
はい、そうです。音楽の勉強ですね。はい、で特にその時はキーボードっていうのをメインで、はい、学校に習いに行ってました。はい、
でその傍ら音楽活動もしながらこう、はい、沖縄と、本土行ったり来たりしてるうちに、はい、沖縄にこう軸を置くようになったというか。
はい、そうです。
そういうことなんですよね。
そうです、そうです。
このなんか理由とかあるんですか？
東京と沖縄を行ったり来たりしてる時に当然同じ仕事を東京でも沖縄でもやってたんですけど、はい、全然そのフットワークの軽さというか良さっていうのが沖縄の方がやりやすかったんですね。
はい、別に電車に馴染めなかったとかいうわけ
ではない。そういうフットワークではなく、もう音楽のやり方、まあ、同じ内容をやってるのに、はい、なんでここまで反応が違うんだろうだとか、はい、あと何ですかね、音楽を取り巻く環境っていうのが非常にやっぱ沖縄恵まれてるなと。
あ、恵まれてる、
恵まれてる。そういう意味で動きやすかったっていうのが大きいですね。
まあ、具体的にもう少し具体的に言うとですね、はいはいはい、どういう感じでこうフットワークの軽さというのを感じたんでしょうか？
例えば東京で、私活動してた時にもですね、はい、インディーズレーベルを立ち上げて、はい、まあ、アーティストを抱えてですね、はい、いろいろ制作からプロモーションっていう風にやってたんですけど、はい、そのプロモーションかけに行った、まあ相手ですよね。はい、まあ、例えばこういうメディアの方だったりだとかっていう
ものの、はい、いいです、名前言っちゃっても、
ものの反応がもう違うんですよ。
はい、ああ、そうなんですか。
違うんですよ。
どういう感じで？
要は沖縄の場合は、まあ、売れてる売れてないとか、はい、インディーズとかメジャーに関わらず、はい、まあ、ひとまず話を聞いてくれて、音源聞いてくれてっていう段取りなんですけど、はい、東京の場合だったら、まあ、会うまでにも、まあ、なかなか大変というか。
なるほど。ちょっと敷居が高いというか間口が狭いというか。
そうなんですよね。変にこういろんなフィルターかかっちゃってて、聞き手リスナーに届くまでにいろいろフィルターかかっちゃうので、リスナーが本当にじゃあ1から10まで世の中の音楽選択できてるかって言ったらできてないような気がするんですよね。
なるほど。
で、はい、沖縄の場合はこうフィルターがかかってないので、まあ、良くも悪くも聞く人の判断が全てといいますか。
はい、うんうん、まあ、とりあえず全部バッと聞けるぞという感じ。
そうですね。でもそれって本当の音楽の姿なのかなと。
な、
変にこう専門家がやっぱり判断するのと一般の方が判断するのって全く違う気が出ますので。
あ、違います、ね。はい、確かに作り手と受け手との距離が結構近いですよね。
うんうん、近いですね。
沖縄の方は。
そうです、そうです。
で実際に今ここに拠点を置いて、はい、こう活動してるじゃないですか。はい、やっぱりそこはもうひしひしと実感してるところなんですよね。感じますね。
一番感じるところですね。
ああ、そうですか。
はい、でもっと細かいこと言えば、例えばじゃあリハーサルスタジオ代が沖縄の方が安いとかですね。
はい、
そういう部分もありはするんですよ。
は
い、
なるほど。はい、じゃあ逆にですね、はいはい、向こうと違って、うん、このやりにくさみたいなところっていうのもあるんですかね、沖縄。
やりにくいところありますね。
沖縄のまあ弱点というか、
やっぱりそこやりづらいですね。
そこはまあ良くも悪くも数字に出にくいということですよね。
そうですね。
なるほど。
そうなんですよ。
アーティストにバックが返ってきづらいとか、
きづらいとかっていうのもありますね。
確かに僕もね、はい、バンドしてた時期があるんですけど、その時のですね、はい、曲がCM に、はい、採用されたりしたんですよ。うんうん、CM ソングとして。
はいはい。
何もなかったですね。
ですよね。
使用料がないんですよ。
そうなんですよね。
払われないんですよ、はい、沖縄は。で、まあ、向こうの言い分としては、はい、 まあ、君たちの曲の CM にもなるからいいじゃないか、
うん、そうなんですよ、ね、
っていうふうに言うんですけど、はい、いやじゃあならないかもしれないよねってところでの保証がないんですよ、
ね、ないんですよね。で、はい、これもあの私もイベントだったりだとかそういうプロモーション活動でよくこういう経験するんですけど、うん、そこで私が言うのがですね、はい、じゃあ飲食店、まあ、居酒屋にしましょう、はい、新しくオープンしましたと、
はい、
確かにオープンの時にはみんなに知ってもらいたいので、はい、オープンセールってことで割引とかしますよね、
はい、しますね、
とかあと、まあ、一杯生がサービスとかってありますよね、
ありますね、
だけど、はい、お会計ただで好きなだけ飲み食いしてくれ、その代わり、はい、周りの人にここのお店できたよって宣伝してくれればいいからっていうお店があるかってことなんですよ。
そうですよね、
ないですよね。
そうなんですよ。
だからミュージシャンでもじゃあ君たち新人でこれからいろいろと名前売っていかないといけないし活動の場広げないといけないから、はい、少ないけどこれでいいっていうのはありだと思うんですね。
はいはい、わかります。あの、まあ、例えばですよ、あの CM に出てくるあの、はい、モデルさんとか、うんうん、俳優さんにはギャラが一応あるじゃないですか、はい、その出演料的な形でせめてギャラが欲しいですよ ね。
そうなんですよ。誰も高額なものを要求してるわけでもないですし、はいはい、ただまあだって言っても作るまでにはいろいろお金もかかってますし、
はい、そうなんですよ。また作ればいいでしょってわけでもないんですよね。
そうなんですよね。
その瞬間ですからね。
はいはいはい。だからそういう部分で、まあ、あの確かに露出できる場面っていうのは多いんですよ、はい、これ東京に比べてこれ非常に恵まれてることではあるんですけど、はいはい、ただまあ、権利って言ったら聞こえがいいのか悪いのか分かんないんですけど、はい、やっぱある程度の評価っていうのはもう少しされてもいいのかなとは感じますね。
まあ、こちらの言葉で言うと誠意が欲しいですよね。
も
う少し、はい、せめて、
せめて
なんかこう使い捨て的な、うん、な感じにな結果になってしまっている部分というのはどうしてもありますよね、はいはいはい、
ありますね。
これ良くないですよね。
良くないです。
僕も声を大にしていたいです
なので私もそこら辺はですね、最近はあのいろいろ声を大にしてあの、はい、イベンターさんだったりとかですね、はい、代理店さんには、はい、ちょっと熱く語っています。
はい、もうぜひ、もう玉木さんぜひそうしてくださいよ、ね、もう沖縄の、ね、アーティストはもうみんなそれ願ってますからね、
うん、そうですよ、
ね、俺もなんか3曲分払えなって、ね、言いたいところですから本当そうなんですよ。はい、はあ、まあね、そんな玉木さんなんですけれども、はいはい、実はこのアーティストの育成にもすごく力を注いでいるということで、
はいはい、
このナンクルミュージックでは、うん、いろんなレッスンがあるんですよね。
はい、あります。
具体的に何かいろいろ、
はい、まずはボーカルレッスン、はい、
ボーカルレッスン
一つとですね、はい、あとはですねパソコンを使った曲作り、はい、いわゆる DTM、
あ、デスクトップミュージックですね。
そうです、そうです。
なるほど。
というのを中心にして教えてまして、はい、その流れでですね、はい、作曲だったりアレンジっていうのも教えています。
あ、これ俺が習いたいですね
でですね、はい、全ての科目そうなんですけど、あの全部個人レッスンで行っているんですね。
ああ、そうなんですか。で、はい、ボーカルレッスンも個人レッスンで、
個人レッスンで、そうです、そうです。
ボーカルレッスンっていうのはちなみにボイストレーニングなんですかね。
ですね、基本ボイストレーニングになってます、はい。ただ、ボイストレーニングだけでは、まあ、いわゆる発声練習だけでは1時間とかできませんので、はいはいはい、その中で曲の歌い方表現の方法っていうのもやっていきます。でプラスアルファですね、はい、ボーカルコースなんですけど、はい、作詞作曲をみんなにしてもらうように授業の中で進めてます。
不思議ですね、こうボーカルトレーニングの中に作詞作曲も
入れてます。
あ、結構総合的な感じでやるんですね。
そうですね、結局今 の、はい、あの音楽の現場自体が、まあ、歌うだけっていうのはなかなかなくなってきてますし、
あ、はいはいはい、
やはりもうシンガーソングライターがいわゆるもう当たり前の時代になっちゃってますので、
はいはい、まあ、そこら辺の感性も必要だということなんですよ ね。
そう
ですね。
だからそういう意味で、作詞作曲も同時に授業の中でやってます。
なるほど。やっぱマンツーマンでやるっていうなんかこう理由はあるんですか、ね。うん、
一人一人ですね、まあ、レベルが違うのは当然なんですけど、はい、個性が違いますので、
はい、
一概にみんな一つの方にやっぱ当てはめることができないんですね。
なるほど。あと沖縄特有の恥かさとかもありますよね
ありますね、ありますあります
心を開く開かないような、
ありますね。やっぱグループレッスンだと開くまでにも時間かかっちゃいますので。
そうですよね、はい、やっぱ精神的なものっていうのはかなり声に影響しますか
声は正直ですね
そうですか
正直ですよ
なるほど、うん、でそしてまた DTM の、
はい、
あの講座というか、
はいはいはい、
そのレッスンもあるということなんですが、はい、DTM は基本的にパソコンで音楽をこう作っていくって言っていいんでしょうかね、
は
い、
そうですね、
当たってます。
パソコンを使って、はい、曲作りをしていくという、
ね、パソコンの中に写真を取り込んで今は編集したりするじゃないですか、はい、皆さんこう、はいはいはい、あの書き加えたりこう、はい、ね、あのニキビをなくしたりとか、
そうですね、
そういった作業を音楽でもできるということなんですか。
そうです、音楽の場合は、はい、例えばドラムの一つ一つのフレーズ自体をパソコンの中でまずは作っていったりとかですね、
はい、まずはパソコンの中でドラムのリズムパターンを決めると、は
い、作っていったり、はい、そういうことももちろんできますし、あとは人間の声をパソコンの中に取り込んで、要はレコーディングしてですね、はい、それを加工したりとかっていうこの2つのやり方があります、
はい、それを実際にこう、これもマンツーマンで
やってますよ。
ああ、なるほど、はい、これ最近ですね、はいはい、僕もあるアレンジャーの方と、はい、お仕事する機会があったんですが、はい、僕はもう全然パソコンとか、うんうん、まあ、いわゆる DTM っていうのを使って音楽を作ったことがないんですが、はい、このアレンジャーの方はもう常にこれじゃないですか、
う
んうん、今現場では実際に見てみるとすごいですね。何がすごいっていうと音が見えるんですよね。
見えますね、
デスクトップミュージックは。
そうなんですよ
合ってますかね、言葉。
合ってます。
画面上でこの音がチャートの上に配列されるじゃないですか、
はい、されます。
モザイク模様というか。
そうですね、
それで音と音の関係が結構目で見えるんですよね。
見えるんですよ。
これは DTM のいい
ところですよ。分かりやすいです、はい、耳だけでは聞き逃したりとか、はい、あと理解しづらいところがですね、目で見て分かるので、
はい、なんか結構まあ、こういう言い方するとちょっと間違い、まあ、語弊があるのかもしれないですけど、うんうん、感覚でできますよね。
できます、
まあ、理論もあればさらにいいですけれども、
はい、そうです
なしでもある程度感覚でできるのかなと。
そうですね、理論の前にまず感覚でできちゃいますね、はあ、でそういう感覚でできるので実は今ですね、うん、高校生とか中学生にも教えているんですよ。
あ、これは確か言っていいですよね、カデナ高校で
、はい、
これは音楽の授業としてですか。
パソコンを使うという情報の授業で教えてます。
情報の、
はい、情報処理の授業の中でですね。
そうなんですか、はい、音楽ではないと。
音楽じゃないんですよ。なのでむしろ、はい、その DTM を使って音楽の理論うんぬんっていうよりは、はい、もう感覚でマウス一つで曲作りをしてます。
じゃああれですよね、音楽の仕事に携わりたい方は、はい、カデナ高校に入った方が意外に近かったり
するかもしれないですね。
そうですよね。
そうです。で今年からなんですよ、カデナ高校もこの DTM を取り入れてるのが、はい、で県内で本格的にやってるのはまだカデナ高校だけだと思いますね。もちろんそういう情報っていう授業の中で1年の中で1時間2時間取り上げるってことはあるんですけど、うん、これあくまでも取り上げて説明するだけなんですね、
はいはいはい、
他の学校っていうのは、はい、ただカデナ高校の場合はもう毎週2時間、はい、やってます。
しっかり構築していくと、
はい、そうです。
どうですか、普段はマンツーマンで教えてるっていうことなんですが、はい、授業となると大勢ですよね。
そうですね。
どうですか、
やっぱ教え方違いますよ。ペースがまず違いますし、
はい、
一人一人の反応を気にしながら授業を進めていくっていうのが普段とは違いますね、はい、で何よりも一番大きく違うのが、普段私が教えてる子たちというのはですね、はい、習いたくて、
あ、なるほど、
習いに来てる子たちなんですよ。
確かに。
で
確かに音楽として習いに来てる。
そうなんですよ。
そういう生徒さんたちを相手にしてるっていうことなんですね。
なので音楽的なところからのアプローチも教えたりだとか、
はい、
あとは機械的なところからのアプローチ、はいはい、両方のアプローチができるので教える方も教えやすいんですね。
なるほど、もうそれを学ぼうとして来てますからね。
そうです、はい、ただ高校生の場合ですと先ほど言ったように音楽の授業じゃないので、
なるほど、
音楽的なアプローチの仕方が全くできないんですよ。
まあ、情報処理って名前
ですから、ね、そうなんですよ。なので、はい、高校でやってるその DTM というのは、はい、楽器のキーボード、
はい、
いわゆるピアノですね、はい、というのは使っていないです。
あ、もうそうなんですか。
マウスだけです。
マウスのみですか。
のみです。
パソコンのキーボードも使わずにマウスのみ
ですか。パソコンの、まあ、はい、キーボードとマウスのみです。
なるほど。
だから楽器のキーボードは使っていません、はい。
おお、この違いはでかいんじゃないですか。
でかいですよ。だから教える私としても、まあ、はい、まずは普段は個人レッスンだけど、はい、高校に行くと、まあ、グループレッスンですよね、はい、という違いもありますし、はい、今のような音楽的なアプローチができないっていう違いは大きいですね。
これはなんかこう進むスピードとかもやっぱり変わってきますか。
変わってくるんですけど、はい、決してデメリットじゃないんですよ。
ああ、そうなんですか。
音楽的な知識がないので、はい、言ってみれば偶然の産物という素敵なものが出てくることが 多いんですね。
はあ、あ、なるほど。より砕いて教えるという点でですか。
そうなんです。はい、音楽、まあ、芸術っていう点で言えば、はい、我々だったらもう音楽の知識っていうのが先にありますので、はい、ある程度こう計算してというか、まあ、常識的なリズムとかっていうので入れるんですけど、うん、この子たちはそうじゃないので、はい、適当に入れたリズムが実はすごいリズムだったとか面白いリズムだったとかっていうのを
天才が
平気でやっちゃうんですよ。
なるほど。かえってこうなんか何にもとらわれてないから。
そうなんですよ。でその何にもとらわれずに感覚でできるのがまた DTM の良さでもあるんですね。
なるほど。またそこが普段のレッスンにもこう還元されたりとかっていうので。
そうですそうですそうです。
あ、結構いい感じで。
じゃあいい感じなんですよ。だからこれがただ音楽のアプローチからだけの教え方になってしまいます。どうしてもこう、はい、この子の個性っていうのを知らない間に引き出しきれてない部分っていうのが絶対あると思うので。なるほど。
もう玉木さんはあれですね、もう常に人を見てますね。
あ、そうですか。あ、
それを、まあ、DTM を通してじゃないですけど、うんうんうん、こうつなげていってるんだなという感じがすごくお話ししてる中ですごく感じますね。はいはいはい、俺も習いたいです。本当に。
どうですか。じゃあ今話しながらなんか一曲やっていきますか。
いいですね。これはポッドでは端折って
。
いいですね。かつてですね、YMO の、
はいはい、
坂本龍一さんがインタビューで言ってたのですごく印象的だったのが、はい、これからの時代というのは楽器ができなくても音楽的な理論がなくても、うん、音楽を想像できるような時代になっていくんだっていう、
はい、
当時言ってたんですよ、
はいはいはい、
なんかこうインタビューで、
はい、
それがもう今現実になってるんですよね。
なってますね。
何かの予言より当たりますね。
当たりますね。これで私が音楽を最初始めた頃、うん、まあ、こういう DTM とか始めた頃ですね、
うん、
曲作りこういうプログラミングはやってたんですけど、うん、その当時まだパソコン使っていない時代だったんですよ、
はい、何を。
なのでシーケンサーという、
はい、
もう本当に電卓みたいな機械だけでやってたので、
はい、
こういう大きい画面がなかったんですね、パソコンのように。
画面で何かを見ることはなかった
なかったんですよ。だからプログラミングはするんですけど、はい、もう数字のこの電卓みたいなのを押してやっていってるような時代だったので、はいはい、プログラミングといえども目では確認できなくても耳だけだったんですね。
はいはいはい。はあ。
でそれがほんの、十数年前の話なので、
はい、
相当進化してますよ。この10年ぐらいで。
かえって今から取っかかりっていうか、まあ、今から始めた人の方がガッといいのを作ったりする可能性が十分にあるわけですよね。
ありますね。
しかも簡単にというか。
そうですそうですそうです。手軽にできちゃいますし、感覚だけで本当にできちゃいますので。
うわ、素晴らしいですね。
そうです。
じゃあよりいろんな感性にこう音楽を触れる機会ができたということなんですね。
そうですね。
あ、素晴らしいですね。まあ、ここまで話してなんですが、
はい、
ブログもなさってますよね。
はい、ブログしてます、はいはい、
ブログの中で最近ちょっと印象的だったのがですね、
はい、
玉木さんなんかディズニーランドをすごくなんかこう研究してるというか、
はい、そうですね、
これは音楽と結びつけてるわけですか。
そうですね。特にディズニーランドのエンターテインメントっていうのを非常に勉強してまして、
はいはい、ミッキーマウスですよ ね。
そうですね。
ディズニーランドというと
ミッキーマウスですね、
はい、ディズニーワールドって言った方がいいですかね。
そうですね。で、はい、そこから何を取ってるかと言いますと、まずはリピーターが非常に多いということですよね。
なぜかということですか、ね、
そうなんですよ。でこれを我々ミュージシャンに当てはめた場合に、
はい、
じゃあ我々がやるライブって果たしてどんだけのリピーターがいるんだろうと。
なるほど。
いうふうに置き換えて考えるんですね。
はい、確かに。なんか変な言い方ですけど、ディズニー中毒みたいな方って多いですよね。
多いですね。
本当多いですよね。
多いですね。
で大人が、まあ、例えばディズニーランドに行った場合とかは、はい、帽子かぶるじゃないですか。ミッキーマウスの耳がついた。
そうですね。
大の大人がですよ。
そうですよね。
そういう気分にさせるわけですよね。
そうなんですよね。
そこで何か秘密があるんじゃないかと。
でそれもですね、決して例えばじゃあ乗り物に乗ってる時だけああいう耳をつけるとか、はい、ショーを見てる時だけつけるわけじゃないんですよね、
はい、
入り口に入った途端つけるんですよね。
あ、なるほど。
出る途端外すんですよね。ということはショーとか乗り物っていう以前の前に、はい、空間自体でもうすでに出来上がってるんですよ。
なるほど。じゃあその世界にスイッチするというか、
これを音楽にじゃあ置き換えた時に、
はい、
ライブハウスに入った瞬間、
はい、
みんなどうなんだろう、意外と冷静だなと。
なるほど。
ライブが始まって音が出て初めてなんとなくこう体が動き出してくるな、うん、
なるほど。
じゃあこのライブハウスに入って演奏が始まるまでの間に、なんで楽しませることができないんだろうとかっていうのをこう考えてしまうんですね。
そこはもうプロデューサーの目線ですね。
そうですよね。
あ、なるほど。そのワールドにいかに引き込むかという。
そうなんですよ、
ね。まあ、ネズミ先輩ぐらいではちょっと甘いなってことなんですよね。これやってくると。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
なので、だからそういうふうにショーをやってない間でもお客さんが楽しんでる、これはなんでなんだろうっていうところを考えたら、うん、やっぱ全てにわたって手抜きされてないんですよね。
あ、ディズニーワールドは、
ワールドは
もっと言えばこの行くまでもすごくワクワクさせるということなんですよね。
そうなんですよね。だからそれを我々ミュージシャンも自分と置き換えて考えないとまあいけないのかなっていう部分で、じゃあどうやったら我々の仕事にも生かすことができるんだろうっていうのも考えてますね。
なんかディズニー の, あのキャラクター制作の現場とかものすごく雰囲気もいいらしいですよね、はいはいはい、制作の現場からすごく世界があるらしくて、
うんうんうん、
なんかこうグッズも結構並んでたりとかするらしいですからね。
そうですね、
こう部屋の中に置かれてるというか、はい、あ、もしかしたらこの作る段階かもしれないですね、
から違うのかもしれないですね。
我々作る人間が常にこう考えておく必要があるものかもしれないですね、
うんうん、そうですね。だからエンターテイナーとして、じゃあ本当にお客さんを満足させて帰らせるだけのライブをイベントをやってるのかっていうのに置き換えたときに、結構自分でも反省するところが多かったりとかですね。
反省しきりだった。
あとディズニーの入場料が今5800円かな。
高いっすね、結構。
そうなんですよ、金額だけで聞くと高いんですけど、うん、1日いてですね、ショーもめちゃくちゃすごかったり、やっぱクオリティ高かったりですね、
はい、まあ、それを、まあ、帰るときにはというか、まあ、入るときから高いとは言わないと思うんですけど、
そうですよね、
入りたい人は、
はい、
まあ、それ相当のものをちゃんと提供してくれるということなんですね。
そうですよね。じゃあ我々がライブした時のライブのチャージ代、まあ、1000円とか2000円払って、でこれが対バンとかであれば、まあ、お目当ての人たちっていうのは30分とか40分ですよね。
なるほど。
っていうので換算した時に、じゃあ我々は5800円に果たして見合うだけの内容できたのかってことを考えて、うん、
提供できるのかと。
そうなんですよ。そうすると金額だけで1000円2000円って聞くとそっちの方が安いんですけど、うん、はい、ただ中身満足度っていうのを考えたときに果たしてどうなんだろうと。
なるほど。音楽も着ぐるみの時代ですかね。
かもしれないですよ。で今ですね、はい、その、まあ、ミッキーマウスがドラム叩くんですけど、
はい、
めちゃくちゃすごいんですよ。
あ、ミッキーも練習してるんです
ね。最初当て振りだと思ったんですね。
、はい、
あ、まあ、当て振りっていうのはあの音だけが流れてて本人叩いてる振りっていう意味なんですけど、かと思いきやちゃんと叩いてるんですね。
なるほど。もしかしたらガチャピンの中に入ってる人と一緒かもしれないですね。
これびっくりですよ。
はい、
しかも大きい手でスティックちゃんと握ってるんですね。でどうせ、まあ、手になんかこう縛られて取れないようになってるんだろうと思いきや、はい、叩き終わったらスティック置いてダンスし出すんですよ。
ちゃんと取れるんですね。
びっくりなんです。であの大きい足でペダル踏んでるんですよ、
はい、すごいですね。
あれ見た時にですね、あ、ただのネズミじゃないなと。
ああ、なるほど。
これは何も要は素の状態で叩いてる我々から見ても難しいことをなんであの状況でできるんだと。
ハイパーマウスだなと。
そうですよ。
なるほどね。やっぱ楽しませるっていうのはそういうことなのかもしれないですね。
かもしれないですね。
あの夢から覚めないようにいかに、はい、まあね、構えとくかというか、しっかりもうなんていうのかな、こう切れ間なくこう、うん、楽しさを提供するっていう必要性はあるのかもしれない
かもしれないですね。
いや
で、そこら辺にも非常に私もあの毎回行ってですね、勉強をしています。
あ、素晴らしい。まあね、玉木さんはもう先ほどからあの話をしていると、まあ、プレイヤーの側面もあるんですが、うんうん、こういうふうにコンポーザーとか、うん、あのプロデューサーの側面もあるわけじゃないですか、はいはい、今後ですね、
はい、
沖縄の音楽シーンにですね、
はい、
どんどん、まあ、今後も携わっていくわけなんですが、うんうん、なんかメッセージというか沖縄の音楽シーンにもう一つこういうのがあればというのが、
こういうのがあれば、はい、はい、そうですね、
なんかあれば一言お願いしたいんですけれども、アーティストに対してでもいいですし、
はい
はい、環境そのものに対してでもいいんですか。
そうですね、あのいろいろ私も勉強しないといけないこととかいろいろあるんですが、一番、まあ、やりたいこと、あとは望むことが一緒なんですけど、
はい、
アーティスト以外のですね、
はい、
音楽に携わるスタッフが増えたらいいな、あとは、指導者としてでも増やしたいなっていう、この両方あります、う
ん、そしてその質の向上と。
そうですね、沖縄ってミュージシャン多いんですよね、
はい、
ただミュージシャンを支えるスタッフが、はい、ミュージシャンの数の割にはいないかなと。
なるほど。
例えばプロデューサーしかり、アレンジャーしかり、
はい、
はたまた事務所のマネージャーしかり、
はい、
そういう本当にアーティストと二人三脚でやっていくスタッフがやっぱまだ専門的な人が少ないかなっていう印象がありますので、
これはまあ確かにそうかもしれないですね。まあヤンバルクイナを守るにも自然の環境も必要ですからね。
そうです
ね素晴らしい自然を残すためには全体で捉えていかないといけないような発想と、まあ、ちょっとつながるのか分からないですけど確かにそうですね、ミュージシャンは多いですけどその取り巻く環境っていうのはまだまだなのかもしれないですね。
そうなんですよね。なのでそこら辺がまた人が増えたり質が向上すればですね、はい、ミュージシャンも一緒になってですね、向上できるんじゃないかなと。
なるほど、思いますか。
思います。
はい、今日はもう本当、結構時間を 取らせてもらったんですが本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のゲストは、玉木俊治さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか。優しい語り口で丁寧に話してくれた玉木さん、あなたも音楽を習いたくなったのではないでしょうか。玉木さんのミュージックスクールの詳しい情報は http://www.nankuru.jp/まで。またブログ玉木俊治の日々創造創造では日々の出来事やライブの舞台裏などもアップされていますよ。そちらもチェックしてくださいね。ブログのアドレスは http://toshiharu.tida.net。 番組を聞いてのご感想お待ちしています。 tradio@fb1997.com まで。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。